武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもこんにちは、松本さん。
どうもこんにちは。
どうも、秋なんですが。
そうですね。
はい。ちょっとテンションが僕は下がっています。
あれ、なんでそんなに安倍さん元気ないんですか？
ね、ちょっとさっき松本さんにも見せたけど、今日は松葉杖です。
あの松葉杖があると思ったのは、それは安倍さんが。
そうです。
なんで松葉杖
やらかしたんですね。いや、私、ここ数年、あれなんです。やっぱ消防団絡みなんですけど、
はい、
OB の方たちに誘っていただいて、はい、早朝のソフトボールっていうのをやってるんですよ。もともと球技、野球大好きなんで、
はい、
で、まあ、今年はちょっと調子、個人的に成績が良くてですね、
はい、
ホームラン3本ぐらい打っちゃったりしてて、ランニングホームランですけど、
はい、
ちょっとはしゃいでしまったらですね、いわゆる肉離れというか、ブチっていう音がしました。はい。
いやね、いや、本当に、うん、私は肉離れになったことないんですけども、
あ、
まあ、学生時代部活で陸上競技を ね、ずっとやってたので、うん、なんかすごく大変だっていうのは聞いたことあるんで、ぜひ気をつけていただいて。
そうなんです。仕事を休めないので辛いですね。
そうですよね。かつ、ね、今、そのスポーツの秋でもありますから、まあいろんなそういうスポーツイベントなんかもね、
そうだよね、
あったりしますから、ぜひ皆さんもね、事前にこう、準備運動とかはしっかりとしていただいてですね。
ストレッチ大事ですよ。
ね。怪我のないようにしてほしいなと思いますけれども。はい、でも、ね、本当に今年はそういう意味ではスポーツでもいろいろと話題がありましたよね。
うんうん、そうですね。
まあ、やっぱり未だに一番大きいのはなでしこジャパン。
なでしこジャパン
ですかね。うん、いや、まあすごいですね。活躍して世界一に輝いて。ね、
うん、
まあ、我々の元気づけてくれましたけれども、実は今度また世界大会があるの知ってますか？
何ですか、それ。
今度ですね、ロンドンで、技能オリンピックっていうのがあるんです。はい。で、これ実はですね、うん、4年前は、日本の沼津のあたりでですね、実は技能オリンピックやってまして、ただね、残念ながら、あんまり有名じゃない。
はい、
でも、実は私ですね、その、技能オリンピックを見に行ったんですけれども、まあ、本当にすごいんですね。まあ、いわゆる、その、職人技の世界大会みたいな。ですね、あれはね。まあ、そういう大会なんですけれども、まあ、よく、ものづくりとかね、技術立国なんていう言葉はいろいろと踊ったりとかしてますけれども、まあ、それこそ、各国の、まあ、世界、各国の一流の選手たちが出てきて、まあ、それぞれの、こう、技能を、競うっていう、まあ、そういう大会があります。はい、で、実は、今度ですね、ロンドンで開催をされるんですけれども、いやね、日本人選手には、ぜひ本当に頑張ってもらいたいな、っていう思いでいっぱいですよね。で、実際に私もね、その技能オリンピックを見にも行きましたし、同時に、その、まあ、選手からいろいろお話を聞いたりとか、その選手が所属をしている会社なんかからもね、いろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、もうとにかくレベルの高い大会なので、その技能オリンピックに出る選手っていうのは、例えば、安倍さんが学校を卒業してそういう工場なんかに入るじゃないですか。もうね、何年間かは、技能オリンピックに出るための、まあそういう訓練をして、で、技能オリンピックに出た後現場に出てくるみたいなね。まあ、それぐらいの、もう、訓練とか、いろいろなもう、日々の鍛錬を積まない、積まないと、まあ、とてもじゃないけれども、
入賞しないんだね。
そう。もう、日本代表にもなれないし、金メダルも取れないみたいなね、実はそういう状況だったりとかするんです。で、まあ、私なんかが、すごく思ったのは、やっぱりその、彼らも、本当にね、なでしこジャパンに負けないぐらい、もう、日の丸を背負って一生懸命頑張ってくれてますから、ぜひとも頑張ってほしいと思うと同時に、なかなかね、実はその中小企業とかの技術者ってのが出れないんです。なぜならば、さっき言ったように、その何年間か、その技能オリンピックのね、
ための
練習をしなきゃいけないから。でね、実は私、その、まだ国会議員をやらせてもらってた頃に、そういう中小企業とかもね、もっと参加しやすいような体制を作るべきだとかね、あとその日本ならではの、例えば、大工さんで言えば、日本ならではっていうと、宮大工さんとかね、 世界大会にはならないかもしれないけれども、うん、やっぱり日本が昔から持ってるそういう技術の素晴らしさみたいなものを伝えていくにあたって、うん、こういう技能オリンピックみたいなのを活用できないかっていうね、勉強会を実はやったことがあるんです。はいはい、まあね、そんなことも含めて、やっぱり自分はこれから、やっぱり日本が生きていく道は、はい、やっぱりものづくり国家日本をね、やっぱりしっかりと復活させていくということがすごく大事だと思うので、なんとかね、本当に日本代表頑張ってもらいたいと思います。ちなみに、あれですよね、理容師の世界でも世界大会あるわけですよね。
とか、技能五輪もありますよ。
そうですよね。
種目の中にね。
で、実は日本がすごく強かったりとか
ですね。そう
です
よね。はい。時々最近ちょっと取り上げてくれてますね、マスコミもね。
そうですね。やっぱりそういう日本人が持ってる匠の技みたいなものをね、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますし、はい、安倍さんも肉離れしてる場合じゃないですから、
は
い、
うん、早く直す、
はい、お願いします、ところで安倍さん、
はいはい、どうも、
この前、テレビでちょっと見たりとか、うん、まあ、いろいろしたんですけれども、はいはい、小平市の消防団のポンプ車を、うんうん、被災地に、ね、
そうです。
ね、送るなんていうことをやって、
うん、そうなんですよ。
とかね、うんうん、マスコミでも報道されてましたよね。そうですね、うん。あれはどういう取り組みだったんですか？
いわゆる、まあ、ほら、この、ちょうどポンプ車が、10年、15年使うと、やはり更新をする時期がありまして、
はい。
それで、まあ、今まではその古くなったポンプ車っていうのは、はい、海外にね、送ったりとか。
そうですよね。うん、昔は、昔っていうかね、途上国なんかに、送って、なんていうね。
そうなんですよ。
いうことをやってたっていうのを聞いてましたけれども。
それがやはり、その、3.11 のその、震災の後、やっぱりいろんなこう、被災したポンプ車がいっぱいあるとか、消防団もかなり被害を受けてるという話がいっぱいありまして、それでまあ、そういう話が立ち上がったということなんでしょうね、やはりね。
ああ、うん、まあやっぱりどうしてもね、現地ではそのポンプ車が流されちゃったりとか、そうですね、やっぱり使うことができなくなっちゃったりとかっていうね、そういう話もたくさんありましたから、まあそういう意味ではね、うん、本当に、ね、受け取る方も嬉しいお話だと思いますけれども、ね、はい、実際どうなんですか、その送る側の小平市消防団としては。うん、
やはり3月11日ですか、小平でもね、はい、震度5強の地震で僕たちはその参集して、実際参集してる中でそういう津波の映像とかを見ててね、これは間違いなく地元の消防団も被災してるなっていうこう気持ちを持ちながら一日過ごしてたわけで、その後そういうお話をこう、本団あるいは市役所の方からのお話をいただいた時には本当にあ、俺たちも少しこう、関われるっていうかね、力になれるんだっていうか、一緒になって頑張れるっていうような気持ちになりましたよね、だからね。
うん、そうですよね。うん、いや、やっぱり、そういうね、うん、まあ、助け合いじゃないですけれども、ね、うん、まあ、そんなことで、その、被災地のためになれればね、
そう、
本当に素晴らしいなと思いながら、私も、うん、その、テレビの報道を拝見をしてたんですけれども、はい、ちなみに、どういうふうに持ってったんですか、
あれなんですよ、うちの団長自らハンドルを握りまして。
あら、鈴木団長が。はい。
私たちも分団長を見送りました。夜走るっていうことだったんで、
はい、
会議の後にそのまま出発するということで、市役所から見送りました、みんなで。
あ、そうですか。うん、いやね、そういう意味では、この小平市からね、
はい、
その被災地に行ったポンプ車がね、うん、さらに大活躍をしてくれて、そうです
ね、うん、
その被災地の復興、復旧、うんうん、安全安心のために、うん、本当に、ね、安倍さんも消防団の一員として頑張ってらっしゃいますけれども、うん、はい、その小平市消防団の皆さんの思いっていうものをこうしっかりと乗っけて、
う
ん、
そうですね、
活躍してくれると、本当に嬉しいですよね。
でね、ちなみに、あれなんです。今僕たちが使ってる分団のポンプ車も来年更新されるので、
はい、
それもまた持っていくというか、プレゼントするというか、ことなので、
そうですか、
もう今度団長に言ってるんですけど、俺が今度ハンドルを握って持ってきたいっつってこう強く言ってるんですけど、はい。
そうですね。
団長聞いてたらよろしくお願いします。
はい、ぜひ行ってきてください。
はい。で、松本さん。
はい。
なんか世間では土壌というお話がいっぱいなんですけど、なんだかよくわかんないんですけど。
そうですね。ねえ、あれですよね。
うん。
土壌っていうのは、うん、野田内閣総理大臣の話ですよね。
うん、
いやね、ちょうど、うん、今の時期って、
はい、
こう、ほら、秋祭りとかが結構あるじゃないですか。
うんうん、
で、私もこう、いろいろと回ってお話を聞いてはいるんですけれども、うんうん、まあね、相対的には、うん、まあ、国民一般の感触っていうのは正直悪くないのかなっていうようなことを感じたりもするんですけれども、うんうん、 ただやっぱり自分なんかが見てて、うん、まあ少し物足りないかなっていう部分もいくつかあります。はい。で、前回の放送の時に、はい、その会期もっと伸ばすべきだっていう話をさせてもらって、まあ、当初ね、4日間で終わるはずの、うん、まあ国会日程が、うん、まあ9月30日までっていうことで伸びたんだけれども、うんうんうん、まあ結果として伸びて何したかっていうと、はい、まあ残念ながら予算委員会を4日間やっただけなんですよね。で、まあこれって、まあ僕も予算委員会の議論とかもいろいろとマスコミ報道とかで聞いたりしたけれども、はい、まあ残念ながら、なかなか、まあよくわからないなっていうのがまあ正直な感想だと思います、はいはい。やっぱりもっと突っ込んだ議論っていうのを時間かけてしっかりと聞きたかったなっていうのが、まあ自分自身の率直な感想として、まあ非常に強くあるのが一点と、あとマスコミなんかで、新聞なんかでですね、今回そのすごくこう安全運転だ安全運転だっていうことが言われてるわけですよ。はいはいはい、ただおそらく国民が求めている安全運転っていうのは、別に、なんていうか、失言を恐れて、何も言いません、はいはい、何も政策をしませんっていう話じゃなくて、やっぱりその、スピーディーにいろんな政策、特に、まあやっぱりこの被災地だったりとか、まあこれからの日本のね、今円高もすごい進んで大変なことになってますから、まあそういうものに対して、まあどういう政策をしてくれるのかっていうところが、まあおそらく国民が一番期待してたところなんだけれども、まあ残念ながらそういうところっていうのは正直見えなかったのかなっていうことをすごく感じています。で、あと、あ、やっぱり野田さんでもそうだったのかと思ったのは、まあ、いろいろとね、政治とお金の問題をめぐって、まあ裁判で判決が出たりとかいろんな話があったりとか、また前の菅さんが、その北朝鮮との関連がね、
とんでもない話だよね。ね、
そういう団体に対して、その6000万円を超える寄付をしてたことに対して、はいろ、はいろとその承認喚問なんていう話があったときに、まあ、すべてをこう拒否されるわけですよね。でね、私はこれ政党同行じゃなくて、やっぱりね、ちょっと考えなきゃいけないと思ってます。っていうのは、もちろんね、一般の人であれば、いや、法律を犯してなければ、いいとか悪いとかね。まあ、そういう議論っていうのは成り立つかもしれないけれども、国会議員っていうのは立法府の人間なんですよね。要は何が言いたいかっていうと、法律を作ることができる立場な人間なわけだから、本来的に言えば、法律を犯してるか犯してないかっていうんじゃなくて、社会の中で、これおかしいんじゃないの、とか、やっぱりそういう問題があった時には、しっかりと何が良くて何が悪いのか、そしてこれからの国づくりをするためには、何を正していかなければいけないのかっていうことを、本来しっかりと議論をしていかなければならないと、私は思ってますし、まあそれぐらいの気概がある人が、やっぱり立法府の一員になってもらわないといけないんだろうな、っていうことをすごく思ってます。ですからね、そういう意味では、やっぱりね、国会論戦には、そういうね、立法府の一員としてのね、矜持を持ってしっかりと頑張ってもらわないといけないなっていうことは、正直すごく感じました。うんうんうんね、安倍さん、
はい、
今ちょうど秋のイベントシーズンですけれども、ねいろんなところでイベントやって、ご当地グルメとかね、いろんなものありますから、ぜひイベントに参加してください。
娘の運動会、お父さんは走らなければいけません。早く肉離れを治さなければ。ぜひぜひまた次回聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中。